毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まーるくなった。この番組はまーるく輪になってまーるい心で愛らの宝、子供たちを育てていけたらいいなぁと願い、お送りする番組です。さあ、先月から再開しているこの番組ですが、先月は放送の中で家庭教育学級のご紹介もいただきました。今日は早速、幼稚園のお母さんたち、家庭教育学級のお話をしていただけるということで、スタジオにお越しいただいています。カジキ幼稚園の家庭教育学級の中から3名の方に来ていただいています。まずは自己紹介をお願いしましょうか。田辺さん。
はい。カジキ幼稚園の家庭教育学級、田辺と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いて、下釜さん。
下釜優子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最後は川村葉月さん。
川村葉月です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はこの お三方にお話を伺っていきたいと思います。さあ、カジキ幼稚園の家庭教育学級活動が始まっているみたいですが、まずはこのカジキ幼稚園の家庭教育学級のご紹介からいただけますか。
はい。カジキ幼稚園の家庭教育学級は学級生55名です。
はい。
学級の雰囲気はいつも賑やかで楽しくワイワイ皆さんと学習しています。
はい。55名って結構大所帯ですね。
そうですね、
はい、毎回賑やかでしょうね。はい、うん、だいたいその年間通常だと10回ぐらいのいろんな講座が行われるというのを聞いているんですけれども、今年はいかがですか。まあ、コロナの影響なども出ていると思いますが。
そうですね、最初はちょっと休校とかがあったんですけれども、今年度も一応10回の計画を予定していて、
はい、
主な学習として、陶芸教室、お菓子作り、子育てサロン、人権童話教育の講演などを今のところ予定しています。
なるほど。楽しいその内容と、あと本当にね、いろんなお勉強もする機会がありますね。はい、はい。さあ、では今田辺さんにご紹介をいただいたんですが、下釜さん、6月に開催されたこの家庭教育学級は親子歯磨き教室だったそうですね。
はい。
どんな内容でしたか。
はい、原子科クリニックの坂上源吾先生と衛生さんによる、はい、マザーズコーチングでした。
はい。6月2日の火曜日に開催ということなんですが、はい、だったようですが、
はい、
6月は虫歯予防デーなんかもあってね、はい、いろんな虫歯に対する取り組みも行われています。やっぱりちっちゃいその幼稚園に通う子どもたちってなかなか歯磨き難しいですよね。
そうですね。
うん、仕上げ磨きとかのお勉強もされましたか。
はい、うん、しっかり教えていただきました。
どういうことに気をつけたらいいっていう感じでした。
どういうこと
実際にこう磨いてみる、こう、なんて言うんでしょう、実践体験みたいなのもありましたか。
そうですね。
あ、それはできなかった。コロナでできなかったんだ、はい、なるほどですね。やっぱりいろんなところにコロナの影響が出てます ね。そうか。じゃあ、実践体験みたいなのはちょっとね、できなかったということですが、やっぱりこう実際歯医者さんからいろんなお話を伺ったり、歯科衛生士さんからね、ご指導いただいたということで、これからの子どもたちの歯磨き、仕上げ磨きにも活かせそうですね。
そうですね。
なるほど。さあ、では川村さん、はい、その、教室、家庭教育学級の中では他にはどんな内容でしたか。
いつもは子どもと一緒に
入
って、はい、実践方式でするんですけど、
はい、
今年はもう子供なしで親だけ話を聞くっていう形で。
あ、なるほどですね。
なんですけど、 まあ、その言葉だけなんですけど、歯磨き指導をはじめ、あのお母さんたちの中には下の子がいる家庭も多いので、その歯の生え始めのこととか、
はい、
あとこの時期の、あのコロナ禍の中で口内環境を整えておけば予防にもなることとかも話していただきました。
なるほど、口内環境って大事なんですね、
はい、
うん、やっぱりあのあれですよね、兄弟がたくさんいると、うん、その子たちも一緒にっていうことになりますもんね、はい、川村さん今日はあの3人お子さん一緒に来られていて、はいはい、今一番下のお子さんを、ね、あの、はい、抱っこして、はい、お話いただいてるんですが、赤ちゃんいくつですか？何ヶ月？
6ヶ月です。
6ヶ月ですか、はい、全然起きないですねめちゃめちゃすやすや寝てますね。そうなんだ、なんてお利口さん、
まだ歯が生えてないです。
ああそうなんですね、はい、なるほどね、お利口さんで、はい、あの協力してもらっています。さあ、では下鴨さんにちょっとお話戻りましょうか、はい、この、歯磨き教室はどういう狙いで、どういうきっかけでその企画をされましたか？
はい、親子歯磨き教室は毎年行っている学習の一つで、
うん、なるほど、
乳歯や歯の生え変わりの大切な時期に私たち親が、歯について学んで改めて大切さに気づける学習の一つです。
大事な、なんていうんですか、毎年行ってらっしゃるということは、お母さんたちの中にもこう楽しみになさっていたり、子どもの成長とともに歯も変わってくるわけですからね、うん、いい機会になりますね。
そうですね、
はい、ではその家庭教育学級の中で印象に残ったことをお一人ずつ聞いてもいいですか？はい、では田辺さんからいきましょうか。
はい、私は、6歳臼歯のお話が印象に残ってます、
はい、
6歳臼歯って A 臼歯の中でも一番大切な歯と聞きました。で、一番口の中の奥にあるんですけれども、なかなか歯ブラシが届かなくて、磨き残しが、うちの子もそうなんですけど、すごくあるっていう指摘をいつも歯医者さんで受けてます、
はい、
でやっぱり磨き残しがあるとそこから虫歯になるっていうお話をやっぱり聞きましたので、
はい、
すごく大事だなと思いました。で、上下の正しい噛み合わせもここが一番決め手となる歯なんだそうです。で、そういうところも学びで勉強になりました。
田辺さんすごい勉強してらっしゃいますね私まで教えてもらった気がします。ありがとうございます、うん、下鴨さんいかがですか？
はい、さっきもちょっとお話出たんですけど、そのウイルス感染の予防にも歯磨きがあるということ、いや、いいということなので、うん、それが印象にすごく残りました、
うん、子どもたちなかなかマスクをちゃんとつけられなかったりしますし、子どものね、感染をどうやって防ぐかって、小さいお母さんたちやっぱり心をね痛めてらっしゃるのかな、悩んでらっしゃるのかなって感じますが、じゃあその対策の一つとしてやっぱり口内環境を整えるって大事っていうことが分かってよかったですね。
そうですね、
はい、それはなんか今年ならではの学びでした ね、
はい、
分かりました。川村さんはいかがですか？
うちの子はシーラントっていうのをしてるんですけど、はい、やっぱりそのシーラントはおすすめっていうことで先生からもお話をいただいて、で、まあ、そのシーラントをしたことをきっかけに定期検診を受けに行くようにしてるんですけど、はい、まあ、その他にも歯並びのこととか、レントゲンを取らないとわからないことがやっぱり多いので、やっぱちっちゃい子でも定期的に検診を受ける大切さを学びました。
なるほど、
はい、
定期検診って何でも大事なんですね、
はい、
そうですか。さあ、ではその家庭教育学級でも本当に皆さん今お話を伺って、すごいね、いろんなこと学ばれてよかったなという気がするんですが、今3ヶ月経ったところですね、およそ3ヶ月、うん、その学習したこと、まあ、お勉強なさったことをこう実際に実践してみていかがでしょうか？家庭の中の様子ちょっとご紹介いただいていいですか？田辺さんから。
はい、 もうずっとお話が出てるんですけど、うん、もう感染予防のお話聞いてからもうより一層口の中を清潔に保つように心がけようと思って、うん、あの子どもたちには私がすごく口うるさく外出、うん、先に帰ってきたら、うん、もう手洗いうがいをしなさい、必ずうがいをしなさいということを、うん、あの言って自らあの丁寧にやっているところです、うん、
今日はねスタジオの前に男の子2人来てくれてます。手洗いうがいできてますか？頑張ってる、
まあ、頑張ってくれてる、
ね、なるほど、お母さん口うるさく言ってるということですね。はい、下鎌さんいかがでしょう。
うちの子は今お菓子が大好きなんですけど、
虫歯、そうよね、
で虫歯をがあって治療中なんですが、はい、やっぱりその時間を決めてしっかりお菓子、あ、ん？お菓子を食べる時間を決めて、はい、なんだったっけ
なんだったっけ
その虫歯にならないように、
だらだら食べるのがダメなんですよね。
そんな、
おやつもこう成長のね、あの発達にこう必要な部分もあるけれども、うん、ずっとなんか食べ続けたりとか、うん、決まってない、なんていうのかな、だらだら食べるのが良くないって私も子供がちっちゃい頃習いました、うん、うん、ね、時間を決めるっていうことが大事かもしれないですね、うん、
はい、しっかり歯磨きもしていってるところです、
うんうん、なるほど。河村さんいかがでしょうか。
うちは夜にだけ私が仕上げ磨きをするんですけど、はい、前は、まあ、シャカシャカリズムよく元気よく磨いて、うん、で嫌がられること多かったんですけど
シャカシャカ元気よく、ね、
鉛筆削りの持ちか、鉛筆削りじゃない、鉛筆握りで優しく磨くだけでいいって言われて、うん、そうしたら嫌がらなくなりました。
あ、そうですか、なるほど。じゃあ仕上げ磨きも、もうみんなが嫌がるんじゃなくてお母さんたちも腕を上げたら子供の虫歯少なくなるかもしれないですねなるほど。ではそういった意味でも本当に貴重なね、あの機会でしたね。わかりました。さあでは最後田辺さんにお伺いしましょうか、これからねまたあの家庭教育学級何回かあの今年の講座も計画されているということですが、どんなことに気をつけていきたいですか。
そうですね、やっぱりまずは感染予防ですね。
あ
の50何名集まる会もありますので、うん、もうそれを徹底してやっていきたいのと、なかなか今年はお母さんたちで集まる機会が少なくて、うん、やっぱりみんなお話をしたいっていう、ね、希望がすごくありますので、まあ、限られた時間ではありますけれども、うん、あのしっかりあのコミュニケーションを取りながら、うん、あの楽しくやっていきたいと思ってます、
はい、子育てサロンも計画されているということだったの で、はい、また家庭教育サポーターの皆さんにもね、はい、入っていただいていろんなお話ができるといいですね。はい、わかりました。ではね、3人の若いお母さんたちのお話を聞いて、なんだか楽しく活動なさっている様子が伝わってきましたこれからも楽しく活動をね、続けていただきたいと思います、今日は田辺邦衛さん、それから下鎌優子さん、河村葉月さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今月のまあるくなったは、カジキ幼稚園の家庭教育学級のご紹介を、いただいたところです、若いお母さんたちのエネルギーをねいただきました。スタジオもなんだかあの若々しい空気に包まれております。さあ、後半ここからは家庭教育サポーターのお二人に入っていただいています。今野和子さんと土屋敏子さんにお話を伺っていきたいと思います。
こんにちは。今野
さん、土屋さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先月この番組が再開してね、なかなか家庭教育サポーターの皆さんもコロナの関係でこう出番がないところだったんですが、放送をお聞きになりました？反響がありましたか？いかがでした？
はい、聞かせていただきました。
自分の声をこうまた聞 ラジオで聞くって不思議な感じですよね。
ですよね。あの時の緊張を思い出して。
なるほど。はい。さあ、今日はね、カジキ幼稚園の、お母さんたち、スタジオに来ていただいて、家庭教育学級のお話を伺いました。お二人には、スタジオの後ろの方でちょっと聞いてっていただいたんですが、いかがでしたか、今野さん。
最近のお母さんたちは、感心するところがあるんですよね。私たちの頃はその仕上げ磨き、私がしてなかったのかもしれないんですけど、仕上げ磨きなんて子供に一遍もしてやってないような恥ずかしい毎日だったような気がするんです。もうとにかく子育てに精一杯で勤めてたものですからね、もう食べて9時までに寝させることがもう頭の中にあって、もう仕上げ磨きはもう自分でして歯磨きしたっていう、なんかそんな感じでですね、だから今自分の嫁たちも仕上げ磨き一生懸命やってますので、はい、ああやっぱり環境、教育っていうのは大事なんだなっていうことを最近は非常に感じております。
そうですね、仕上げ磨きってどれぐらい前から言われてるんだろう。
言われてるんですかね。あの頃8020運動で20本は80歳になっても残せるようにしましょうっていうことの、あれは推奨っていうか、あれはあったような気もするんですけど。
私は子供の頃は仕上げ磨きしてもらってないです、してもらってない世代だ。お母さんたちどうですか、してもらってない、あ、してもらってない、そうですか。じゃあやっぱりここ何年かの話かもしれないですね。
そうですね。
うちの子供たち高校生なんですけど、仕上げ磨きをしてあげてくださいって言われてたけど、あんまりしてなかったはい、そんな母でした。ね、ダメダメですね。今のお話ね、お聞きいただいてて、土屋さんいかがでしたか。
近野さんと多分子供の年齢同じくらいだと思うんですけど、やっぱりしてないですよね。
よかった。
まだ悪いの。虫歯になってなんか治療も一人でやらせてたっていうか、もう小学生ぐらいから、でちょっと今日は娘にちょっと今情報いろいろ今の情報聞こうと思って連絡したら、なんか小学校5年生になるけどまだ仕上げの孫をしてあげてるって。
そうなんですか。
だからすごいと思って。
すごいですね。
要はそのもう本当に乳幼児の頃から習慣になってると、小学校ずっと学年が進んでいても子供もそれが当たり前になってるのかもしれないですね。
でもね、嫌がるみたいで。
嫌がるんだ。
嫌がるのをおっしゃるんだ。
歯医者さんは、まあほら歯が生え変わる、のが小学1年生ぐらいからですよ、
はい、
だから、まあ、せいぜい3年生ぐらいまではやっぱり仕上げ磨き
大事なんですかね、
してあげた方がいいよって言われてたけど、もう5年になってしまったって。
ああそうですか。
でも嫌がってもお膝に
きっと ね
やってくるんだから、
すごいいい時間だと思います。
私も親子の触れ合いの時間だなと思って、もう嫌がるんだけどね、もう虫歯になって治療が大変だからって言って
なんか勝手な想像ですけど、こう生活とかなど環境が変わってきて、食生活ももちろん変わってきて、昔の子どもたちってあんまり虫歯もなかったような気がするんですけど、そんなことはないんですかね。
私はですね、やっぱり虫歯になる条件っていうのがやっぱりあるじゃないですか、
はい、
あの3つの輪で脂質がやっぱりある程度関係する、
バランス
脂質、あの歯の丈夫さ、
歯の丈夫さね、
はい、それですよね、
それと
丈夫さか、
食生活というか、はい、その歯磨きの、その輪の中から、この 3つの輪が重なった時が一番虫歯になりやすい、っていうことを昔から言われてますよね、で私は仕上げ磨きをしなかったんですが、小さい時からとにかく飴とチョコレートは絶対食べさせてなかったんです。
後ろのお母さんたち笑ってる
隣のおばちゃんにもらっても ちょっとここを任せてパッとその間に隠して、うん、子供は何が起こったのっていうような感じで、わからない感じで、うん、チョコレートと飴は食べさせてなかったら、うん、虫歯はできなかったんです。
へ
え、ところがですね、うん、
ところが、うん、
小学校に入学して遠足に行きますね、はい、その時におやつを持っていきますでしょ、はい、もちろんうちの子は飴もチョコレートも持っていかないんです、
うん、
だけど遠足の
とも
らうんです。でそこでチョコレートっていう美味しいものがあると、飴っていう美味しいものがあると、でお母さん私もチョコレートを食べたい、飴食べたい、そう食べ出したらてきめん虫歯がやっぱり
そっか
できますね。
今野さんのお家のじゃあ、うん、あのお嬢さんは、うん、あれだ、小学校でチョコレートと飴にキャンディーに出会ったんですね。
そうなんです、一番上の子がですね、そうすると一番上の子が出会って
もうみんな出会ってしまいますね。
今度下の子はもう
わかりますわかります、もうやむを得ない状況ですね。そっか、
そこで私の教育方針も崩れたんです。
なるほど、うん、子供ってでもそういう甘いもの、うん、美味しいものってよく知ってるんですよね。
知ってますね、
うん、できるだけその遅い時期にそれと出会えるといいのかもしれないですね、う
ん、あの、うん、ちょっと今、まだ時間があるのかな。
ありますよありますよ、全然大丈夫ですよ。土屋さん、マイクの方を向いて喋ってください。
いや、お母さんたちにあのちょっと聞きたくて。
あ、はい、
あの歯の治療はうまくいきました。
あ、歯の治療うまくいきましたって、じゃあ後ろのマイクで。
治療ですか、
うん、下鎌さんいかがですか、
は
い、
うまくはいってない、あ、治療自体はちゃんとできてるんですけど、そこに行くまでが。
そうですよね、
はい、
何回ぐらいで診察台に乗れたの。
ですね、ちょっと何回か数えられないぐらい毎日 毎回も嫌がって、うん、何回だろう。
で最後は自分から進んで、
うん、
あの診察台に上がりました。
はい、そこの歯医者さんがそういう風に、まあ、しっかりしてくれてる小児科の歯医者なので、うん、まあ、そこを選んだんですけど、まあ、それに自分で一人で登るまでにはやっぱ 3,4 回ぐらい涙を流しながら。
あ、じゃあ今やっぱり小児歯科の先生たちはすごく熱心なんですよね。
変わってきている気がしますね、うん、子どもたちがこう嫌がらずに楽しく行ける環境を整えたり、なんか DVD を見ながらとかできるんじゃないですか、
うんうん、ですね、
ね、
はい、
工夫はされてますね。
うちもなんか6回目ぐらいで診察台に自分からあの
やっと
乗ってしたみたいで、
はい、
あ、すごい今の先生すごいなと思って、ね、だからもうあの自分の意思で治療したいってやっぱ
なっ
そこをなんか大切にしてくださってるみたいなので、なんか多分だから歯磨きもそういうなんていうのか、自分で磨こうっていうそういうなんかこう手ほどきじゃないけどできたらいいですね。
そうですね、うん、歯医者さんも自分が子どもの頃を考えた時にもう本当に嫌だったし、あの音ね、ガーとかウィーンっていうあの音ももう本当に嫌だったし、こう処刑台に登らされるような気持ちで、うん、もうギューッとこうなんかハンカチを掴んだ手をギューッと握りしめて、もう行くぞっていう感じでなんか歯医者さんに行ってた気がするんですけど、大人になってから私本当に素晴らしい歯医者さんとの出会いがあって、で私が独身時代から行ってて、うちの子供たち赤ちゃんの時からその歯医者さんに通ってるので、うん、なんていうのかな、なんか親戚のあのおじちゃん家おばちゃん家に行くぐらいの感じで、全然歯医者さん嫌がらなかったんですよね。なのでやっぱり環境とかこう持っていき方とかあるかもしれないですね、で痛い思いするとやっぱ嫌ですもんね、
うん、
歯医者さん選びも大事ですね。でも歯を取り巻く環境も変わってきてる、ね、ということですね。
すごいですね、今の先生たち、ね、
うん、そうですね、うん、さあ、ではカジキ幼稚園のね、あの家庭教育学級のお話を受けて、近野さん土屋さんにもお話を伺ったんですが、 先日、調査中学校の方で子育てサロン行われたということで、なかなかそのコロナで、ね、子育てサロンもできていなかったところでしたが、ちょうど台風が近づいているということで、あの参加人数も少なかったようなんですが、どんな雰囲気でしたか？
子どもたちがお昼から休みでしたね。
もう下校になったということですね。
はい、それでお母さん方も来れなくなったっていうお母様方がいらっしゃって、人数は少なかったんですけど、でもいらしたお母さん方とグループ分けして、サポーターと交えてお話ししたんですけど、私のグループのお母さん方はですね、とても積極的に子どもさんと関わりを持っていらっしゃって、はい、とても素晴らしい子どもとの触れ合い、持っていらっしゃったものですから、はい、まあ関心ですねっていうことを、みんなで共感してですね、このまま頑張ってみましょうねっていうことで、
そうですか、だったんです。中学校、はい、中学生で、
中学生で
一番こうなんかコミュニケーションというのが難しい気がするんですが、お母さんたちどういうふうにこう触れ合ってらっしゃいました？
男の子のお持ちのお母さん方が多かったんですけど、はい、子供の方から一日の学校の様子を聞かないけど、子供の方から話しかけてくれる、ああ素晴らしいですねって、お母様のその愛を感じ取っているからこそそういう会話ができるんですよねっていうことで、もう本当に感心したところでした。
土屋さんいかがでしたか？
なんか自分は4人もいて、そんなによく子供をあまり見てなかったんじゃないかと思うんですけど、本当に1人か2人育ててらっしゃって、よく子供さん見てらっしゃるなと思って、でいろいろ、悩みもあったりされるけど、もう私いろいろなんか家でうまくいってることはなんか教えてくださいって言って話したんですけど、それぞれまた自分の家庭の教育っていうか、家庭教育、素晴らしいなと思いながら、でお互い受講生同士それを
情報交換されてい
いですよね。やっぱり
素晴らしい時間になりましたね、そうですか、ということで今日は後半は、家庭教育サポーターの今野和子さん、土屋敏子さんにお話を伺ってきました。全然時間が足りない感じですが、またご出演いただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。